もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
親父との関係性が良くないまま、家を建てちゃって、で、その僕の友達から、その家を建てたっていうのを親父が知って、で、今よく思ってない状態で、うまくなんか波風立てずに親父に、話してうまくことを収めるじゃないけどにしたらどうすればいいのかっていう相談です。
なるほど。まずあなたはおいくつですか？
29です。
29歳。家を建てたっていうことはご結婚された？
あ、します。はい。
奥様おいくつ？
奥さん27です。
27歳。お父様はおいくつかしら？
59か8か、そんなもんです。
59か8か、
はい。
お母様は
53か4か、そんなもん。
3か4、はい、
はい。
あなたご兄弟はいらっしゃる？
あ、妹が1人。
はい。
妹は27です。
はい。結婚してらっしゃる？
妹もしてます。
はい。お父様は、会社員でらした、それとも自営でらした？
僕が小学校の時とかは、はい、会社員でやってたんですけど、
はい、
アメリカの輸入雑貨とか子供服とかそういうのを自分で自営でやり始めて、
はい、
そこが十何年ぐらい続いて、
はい、
でうまくいかずに今、はい、新しく会社員として勤めてる状態です。
ああ、なるほど、
はい。
ということはお父様の人生結構お忙しかったわけね。
忙しいと思います。でお母さんとも離婚してるんで。
あ、そうなの。
はい、は
い。お母様とは何年前に離婚されたの？
僕が23歳の時で妹が20歳過ぎたぐらいかな。それまではもうずっと我慢してたってお母さんは言ってたんですけど、
ええ、でこの離婚の原因は何だったの？
原因は、まあ、僕と同じようなことをお母さんも思ってて、なんか冷たいだとか、
はい、
子供の行事、要は運動会だったり、
うんうん、
そういうのとかも一切顔出してくれなくて、
ええ、
学費とかも全部お母さんが働いてやってて。
あ、そうなんですか。
そう、自分はその、まあ、自営で忙しかったのか、そういうお金とかもあったりするのが一つの理由と、もう一つは飲み会があったらしくて、
はい、
でその情報を自分のお母さんが知って、その飲み会の場に行ったみたいなんです。で、はい、そしたら、まあ、親父がおって、で、まあ、何しとんのっていう、そういう口論になって、で、もういいわ、私、先も家帰るでってお母さんが言って、で、その後、親父が追いかけていったらしいんですけど、
はい、
案の定、飲酒で捕まって、
あ、車で。そうですね。
お母さんがもう渋々迎えに行った時に、お前のせいやろ、みたいな感じで、なんか、田んぼに突き落としたらしいんですよ。
どっちがどっちを？
親父がお母さんを、
ええ、
まあ多分酒飲んだそういう勢いもあると思うんですけど、もうそういうのも塵に積もってもう離婚っていう風で。
ご結婚何年目？今あなた
6年ですね。
6年。
はい。
6年前に結婚される時、
はい、
お父さんはお母さんと一緒にいたの？ 2、3年前。
その時はもう離婚はしてないですけど別居はしました。
っていうことは結婚式にはお父さん来てないわけ？
いや、来ました。呼びました。
あ、呼んだの？
はい。
その時はちゃんと来た？
ちゃんと来たけど、その結婚する報告はやっぱりなんかあんまりよくは思ってなくて。
反対してたっていうこと？
どっちかというと反対ですね。
理由は？
どういう子なのかっていうのを何も知らないっていう。
うん。この何も知らないっていうのはお父さんがそのあなたのお嫁さんのことを何も知らないっていうことで反対。で、まあ、それから6年経ちました。
はい。
その間には、お父さんとの付き合いは全くなかった？
いや、付き合いを正月とか、まあ、あとふとした時に、まあ、実家近いんで、
はい。
なんか、顔を見せに行ったりとかするんですけど、
ええ、
そういう時も、やっぱり、その、嫁さんに対しても冷たいし、なおかつ僕に対してもそっけないし、
はい。
で、子供生まれて、なんか、ね、遊びに行ったりとかしても、
はい。
なんか、今来るなとか、
ええ、
忙しいんや的な、そういう顔に出るもんで、ムスッとした感じで。
うん。
で、自分のおばあちゃんに対してもそういう感じで。
うん。それで、普段からそうするともう何十年お父さんとは関係性があんまり良くないのを自覚してらっしゃいながら、
はい。
今ここで、 お父様との関係を良くしようと思う理由は何？はい、
まあこのままだと、まあ親父も、まあ、おばあちゃん死んで自分実家に一人になるわけじゃないですか。そうなった時にもう本当本当孤独になるよって僕は思って、
はい、
で、まあ、僕に対してもすごい冷たいけど、
はい、
嫁さんとか子供に対しても、
はい、
冷たいけど、うん、そこをうまく修復できるにはもう僕が動くしかないなと思って。
偉いですね。
でこの間の親父が休みの時に、
はい、
まあ二十歳過ぎて社会人になって親父と一緒にご飯二人で食べたことないので、特に理由はないけど、
はい、
とりあえず夜ご飯一緒にどっか飲みにでも行こうよって誘ったんです。
はい、
でなんでって案の定メールが来て、でまあ理由はないけどっていう話をしたら、もうそこからもう連絡もなくて。
ということはあなた自身はお父様と関係性があんまり良くないけれど、
はい、
お父様のことは思っているわけよね。
そうですね、うん、一応、まあ、父親なんで、
うん、この先がどうなったらね、はい、大変とか、ね、いろいろ、
はいはい、
と今日のご相談は
っていうのは、うん、まあ、そういうのもありつつ、
はい、
家を長男なのに家を建てたっていうのに多分親父が今不満に思ってると思うんです。
はい、
でそのもう家を建てたことにはもう変わりないし、僕も正直今の親父とは一緒に住んだって子供に気を使ってるパパを見せたくないじゃないですか。
うん、
で嫁さんも、ね、そういう状況で間に挟んでもうストレス溜まるのを目に見えて分かってるんで、お互いに、
うん
うん、やで一緒に住みたい住むとは考えてなくて家を建てたんですけど、
うん、
うまいように家を建てたことを分かってもらえるようなことができるのかなっていうことなんです。
はい、はい、今日はですね、シンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウィルベ美和子先生がいらしてますので、
はいは
い、伺ってみたいと思います。
はい、
先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ちょっとお父さんの心理を読んでみたいと思います。
はい、
例えば、あなたに少し助けていただきたいんですが、
はい、
お父さん自身は、
はい、
人格的にも息子さんから見て、
はい、
すっごく悪い人ですか、それともそうじゃないんですか。
うーん、いい人だと思います。
人格的には別に悪い人じゃないですね。
はい、
OK。で、あなたのこととか妹さんのことを愛してるのか憎んでるのかどっちだと思いますか。
その2つだったら愛してる方だと思います。
うん、それはどんな理由からそういうふうに息子としてのあなたは思いますか。
まあ僕がまだ社会人、高校卒業して仕事を始めて最初の会社ですわね。
はい、
が、まあ、世間一般でいうブラック企業というか、
うん、
朝8時から夜の2時までで月の給料が10万ぐら
い
っていうので、
は
い、でまあ親父も親父なりにすごい体のことを心配して、
うん、
そのまあ、自分のコネとかその周りの友達からっていうのでいろいろ仕事を、こういう会社があるけどもそこを辞めてこっち来いよっていうのを真剣に探してくれた行動に関しては、まあ、心配してくれたんだなっていうのがあったので、
うん、
まあ、そういう面では、まあ、ちゃんと考えてくれてるんだなっていうのが今ありますね。
なるほど。
はい、
では感情表現が下手なんでしょうかね、それとも行動が間違っちゃう、ちょっとねそれ違うんだな、なんかこう、
あ、
う
ん、
わかります。
感情表現の方が下手だと思います。
例えば感情って大きく分けて4つあるんですけどね。
はい、
例えば4つのうち2つが良い感情で、
はい、
もう2つが悪い感情って呼ばれるものなんですけど、
はい、
悪い感情って大きく2つあって、
はい、
カーッとなってその心拍数とかがバーッと上がっちゃって、
はい、
すごく怒る感情とか、
はい、
ビビっちゃう感情とかっていうその心拍数が上がった悪い感情っていうのがまず一つなんですね。
はい、
でもう一つ悪い感情、今度心拍数が下がったままのもう疲れちゃったとか諦めちゃったとか落ち込んじゃったとか、
うん、
そういうのも悪い感情の部類なんですよね。
はいはい、
この心拍数が上がる、怒るとか、あとは落ち込むとか、こういう感情はお父さんはよく出ました？それともあんまり出さない？
言葉には出してないけど、態度では。
態度では怒ってそう？それとも焦ってそう？
怒ってそう。
怒ってそう。なるほど。 落ち込んでる様子は息子としては見たことがありますか？
いや、ないですね。
ああ。今度、プラスの良い感情の方は、
はい。
同じように心拍数が高くなってる良い感情っていうのが、
はい。
こう、嬉しいとか楽しいとか、
はい。
ラッキーみたいな感情と、
はい。
あとは、心拍数があまり上がらない良い感情っていうので、
はい。
落ち着いてるとかリラックスしてるみたいな感情があるんですけど、
はい。
この2つはお父さんから見て取れたことあります？
あります。
ある。
もう本当昔なんですけど、
はい。
家族で潮干狩り、
うん、
行った時にちょうどその浜辺のビーチでなんかイベントやってて、
はい、
貝殻に番号が書いてあって、
はい、
でそれをなんかステージで呼ばれたらなんか豪華商品プレゼントみたいなので当たった時にすごい喜んでたのは記憶はあります。
逆はありますか？落ち着いてるとかリラックスしてるとか優しい感じの。
ちょっとそれはちょっと分かんないんだけど、うん、あの正月は一回みんなで実家に集まる時に、
はい、
なんかあの頼んでもないのになんかすき焼きの肉とかカニだとかを買ってきた時は、うん、なんか機嫌いいのかな。
おそらくお父さんは、
はい、
何かそのお父さんの人間としての根本の部分で、
はい、
なんかすっごく自信がなくなっちゃったなのか、
はい、
何かそのもう存在意義みたいなものが、
はい、
その、まあ、自信喪失ですよね、
はい、
みたいなものがあったりしてあったかい感情を他人に表現しにくくなっちゃったみたいなことがあると思いますか？息子の立場から。
うーん、なんとかそんな気はします。
もしできるならあなた自身が上手に感情表現をするっていうお手本を見せたらいいと思うんです。こういうその感情トレーニングって結果的にはあなたがお父さんという立場になって子育てをする時にもすごくよく使えるものなので、
はい、
あのぜひ自分のためにも実践していただきたいのですが、
はい、
お父さんに対しての一番あなたに表現してもらいたいのが、
はい、
お父さんとこういう関係なのは僕悲しいんだっていうようなことなんですよね。
うんうんうん、
実は人が悲しいとか寂しいって思う裏側は、
はい、
愛されたいってことなんですね。
うん、そうか。はい。
だそれをもしもあなたがいやそりゃ一人しか父親っていないし僕にとってはこの状況すごく悲しかったんだのような、
はい、
ご自身の感情の話をすると、
はい、
実はお父さんのせいにならないんです。よくね、人ってその、お父さんのせいでイラついたんだとかお母さんのせいで落ち込んでるんだみたいに人は言うんですけど、
はい、
人間の感情って自分が勝手に作ってるに過ぎないので、
はい、
本当の感情ってこんな風に出すんだみたいなことをあなたがやれると少しは突破口にはなるかもしれません。
なるほど。
悲しいとか寂しいとか本当はお父さんのことありがたいと思ってるんだとか、そのできるだけ感情って実はすごく大事なことなんだっていうことをあなたとか妹さんとかみんなでこう出して少しはその感情の大事なことが分かるといいんですけどね。
そうですね、うん、一回努力してみます。
はい、
はい、お分かりいただけましたか？
分かりました。
はい、まあちょっと言ってみればお父さんよりあなたの方が大人になるっていうことですよね。
そうですね、うん、そういうことですね。はい、うん、
でもあなたのその今まで人生の中でやってきたこと、
はい、
うん、それに自信を持っていいと思うので、
はい、
大人になってお父さんも癒してあげるってできるかもしれない。
ね、ちょっとそれをちょっと楽しみにやってみたいと思います。
そうですね。
はい。
はい、それじゃあそういうことで。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしく。
はい。